それでは皆さんおはようございます。マタイ福音書を読み進めておりますが、今まで割とですね、比較的短い箇所を取り上げたんですが、今日はですね、9章全体という、とても長い箇所を、扱っています。本当ならこれいくつかに分けても、いいところなんですね。ここの説教の仕方いろいろあると思うんですが、たくさんの話があるのでこれを分けてもいいんですが、今日はあえてですね、これを まとめて、いろんな話があるにもかかわらずまとめたのは、なぜかというとですね、今日の説教でありますようにですね、今日はイエス様のことももちろんなんですけど、立法学者とパリサイ派ということをですね、取り上げたいと思ったんですね。ですから、もちろん9章全体の主役はイエス様なんですけど、影の主役というんですかね、このヒール役というんですかね、悪役というか敵型としてですね、出てくる人たちがいるわけですね。これがずっとこの九章を通じて出てくる。イエス様がすごいをするとですね、何かそれにケチをつける人が出てくるというですね、そういうとこですね。ですから、今日はですね、なんでこの九章全体かというと、イエス様の働きとですね、同時にですね、このイエス様にですね、敵対をしていく、物語とですね、この主人公にこう、もう敵ですね、律法学者とパリサイ派、このですね、人たちにこう注目していきたいと思うんですね。で、とてもこれ大事なことで、私たちもですね、今社会分断って言われてますけどですね、やっぱりこう、なんで分断起きるかというと、私は正義、相手が悪いってですね、こういう発想になっちゃうんですね。こうどうしてもですね、自分に正義があると、で反対する人は悪いという、こういう発想なわけですね。ですからそれぞれの人には正義があるわけですね。例えば今日本でもね、こうかなり、移民問題とか大きな問題になってますが、これを反対する人、賛成する人もいると思うんですが、それぞれの、ね、主張を聞くというのはとても大事だということがあるんですが、クリスチャンはですね、割とこう極端に、善悪で見てしまいがちなんですよね。これは宗教にある傾向だと思うんですが、この人は救われてる、救われてないとかですね、そういう、こう線引きをどうもしてしまうところがありますので、そういう意味でもね、今日の律法学者とパリサイ派というですね、人たちのことをですね、どう見るかっていうのは結構大事だと思うんですね。で、律法学者とパリサイ派といってもですね、いろんな人がいたわけです。さまざまな人がいました。で、今回のようにイエス様に敵対する人もいれば、密かに支持をしている人もいるわけですね。あるいはもう公然とイエス様を支持する人もいたわけです。福音書にもそういう人が出てくるわけですね。ですから律法学者とかパリサイ派というとですね、なんて言いますかね、こう悪いイメージをどうも抱く傾向はあるんですが、福音書を見ていくとですね、いろんな人がいるわけですね。ただ今回の箇所もイエス様に対してですね、何かこう根拠のない誹謗中傷する人までいるわけです。こういう姿を見ると当然私たちのですね、律法学者パリサイ派の見方も悪くなるわけですね。この人たちは悪い人なんだと、曲がってるんだという、そういうふうなですね、見方をしてしまうわけですね。で、今日の箇所なんかまさにその九章を見てると、律法学者と聞くだけで、なんか悪い人かなみたいなですね、パリサイ派というとそういうふうに思ってしまう。これ今の世界でもね、すごくそういう傾向があって、善悪をものすごくはっきりしたがる傾向があってですね、そういうのは聖書にもあるわけですね。ただ一歩立ち戻ってみたいんですが、本当にこのね、律法学者とかパリサイ派ってそんなに悪い人なのかってことなんですね。そこを考えてほしいんですね。確かにですね、イエス様の人気を妬んで、やっかんでイエス様の足を引っ張ろうとした人も、いたと思うんですね。そういう人もいたと思います。自分も教師なのに、新しいね、なんか無名の若者が、人気をかさらうのが面白くないって人はもちろんいたと思うんですが、しかしですね、別にみんながそうだったわけじゃないんですね。で、律法学者とかパリサイ派もですね、彼らなりの、正義があるわけですね。で、彼らなりのこう正義があって、その正義に基づいてイエスを批判した、あるいは疑問を呈したわけですね。で、その正義は何なのかということを理解しないと、私たちは単に律法学者やパリサイ派は悪なんだというふうにですね、レッテルを貼ってしまうわけですね。で、この今の社会も本当レッテルだらけですね。こう右も左もお互いをですね、 リベラルも保守もですね、お互いをこうなんていうかレッテルを貼って攻撃し合うっていうことが、まあ、不毛な議論が続いてますので、まあ、そこら辺私たちも気をつけたいわけですね。で、まあ、この立法学者バリザイもですね、まあ、彼らなりにこうイエスの行動に問題を見出したから批判したわけですが、まあ、その批判が的外れだったかどうかはですね、まあ、彼らがどういうことを問題にしていたのかをよく理解しないと判断できないわけですね。で、私たちはクリスチャンなのでね、当然クリスチャンですから、まあ、自動的にイエス様の言うことは全部正しくて、イエス様に反対する人はみんな悪いんだというふうに、まあ、自動的に考えちゃうんですね。まあ、これは当然なんですけど、まあ、しかし一歩立ち止まって相手の立場に相手の立場で考えるということもね、必要なわけですね。どうして彼らはこういうことを言ったんだろうかというですね、それを考えないとですね、単純にあ、この人たち悪い人だから悪いことを言ってんだみたいなですね、そういう非常にこの短絡的な思考になってしまうと。で、これはね、クリスチャンが陥りがちなんですね。で、私たちの社会でもそれやっちゃうとかあるんですね。あの人たちは悪いんだよっていうね、そういうのは非常に危険だということですね。で、立法学者やパリサイはどんな人かというとですね、まあ、これ大事な点強調したいのはですね、彼らはお金目当てで行動した人じゃないってことですね。まあ、お金のためになんかこうね、人を非難するとか、中傷する人じゃないわけですね。まあ、お金が全ての現代人化するとですね、むしろ彼らは本当に尊敬すべき人なんですね。なぜならば、彼らはお金を取らずにただで貧しい人に立法を教えてあげたわけですね。今の日本でもですね、やっぱりこう学歴社会ですけど、やっぱりすごい差があると思うんですね。やっぱりいい学校行ってる人って、まあ、頭がいいっていうのはあるんでしょうけど、やっぱり家が結構余裕があってですね、塾に行けるとかですね、まあ、そういうことが積み重なってなんかこうすごい差ができちゃうと。だから本当に頑張ったからいい学校行くっていうわけでもないわけですね。まあ、もちろんもともと頭がめちゃくちゃいい人も私はいろいろ知ってますしですね、もう天才みたいな人もいますけど、でもやっぱり学歴はですね、やっぱり親の環境で随分差がついちゃうわけですね。ですから今の日本でですね、貧しい家の子供に無料で勉強を教えてくれる人がいたらですね、尊敬しますよね。お金はいらないよということで、教えてくれたらとてもありがたいですよね。そういう予備校とかに行くお金ないけど、いい先生がついてくれればとてもありがたい。まあ、そういう塾や家庭教師ってやっぱり高いですからね、それを無料で教えてくれる人がいたらとてもありがたい、尊敬すると思うんですね。で、このパリサイ派や立法学者もそうなんですよ。彼らは無料で教えてあげたの、これすごいことなんです。彼らは仕事を持っててその傍らで教えてあげたわけですね。で、ユダヤの人たちはみんな神様を敬う人たちですので、神様がモーセを通じてイスラエルに与えた立法をですね、これ神様の御心なんだと、神様をご意志として立法を行いたいと願ってるわけですね。ただ立法を行うって実は簡単じゃないんですね。というのは聖書の教えって結構抽象的なんですよね。まあ、あなたの、まあ、隣と愛しなさいっていうのは、まあ、典型ですけど、例えば安息日を聖と覚えてこれを聖なる日とせよってありますよね。安息日を覚えて聖なる日とせよと。聖なる日とせよってどういう意味ですかってことですね。どうやれば聖なる日になるんですかってことですね。聖なる日っていうのはですね、別に働くなって意味じゃないんですね。聖なる日としたよってことなんですよ。これはどういう意味なんだと。で、聖なるっていうのは特別な日としなさいっていう意味ですね、簡単に言えば。じゃあ安息日を特別な日にしなさいってどういうことなんですか。特別だから他の6日とは、まあ、違う行動をする必要があるんですけど、じゃあどうやって何をすればいいんですかってことですね。もしくは何をしちゃいけないんですかってことですね。まあ、平日は普通に食事を作ってると、安息日は特別なんで、じゃあ作っちゃいけないのかなと思うかもしれない。まあ、聖書はそう書いてないんだけど、まあ、そうかもしれないと。で、実際ユダヤ人はそう考えて、安息日の日はですね、食事をしないためにその前の日に作り置いてですね、安息日は前の日に作ったものを食べるってことをしたんですね。そういうことをしていた。じゃあ医療行為はどうなのかと。医療行為は平日に行ってるんで安息日はしちゃいけないのかっていうとですね、でも本当にもうね、一刻を争う人が出てきたらどうするんだとかね、まあ、そういうどこまでやっていいのかって分かんないわけですね。ですから非常に安息日を聖なる日とせよと言われてもですね、分かんないんですね。どうすればいいんですかと。で、やっぱこういうことはですね、ガイドライン、こういう具体的にこうしたらいいんですよって教えてくれる人がいるんですけど、 一般のユダヤ人はもう忙しくてそんなの分かんないですね。もう仕事が忙しいと、家事が忙しいと、そんなの聖書も読んでも難しいしですね、で具体的な概要欄が分かんないの でそれを立法学者は作ってくれると。しかも無料でね、これすごいですよね。みんなが困ってることをやってくれる、まあ、素晴らしい人なわけですね。無料ってすごいですよね。まあ、立法学者たちは手に職を持ってる大工さんとかもいてですね、仕事をしながらその、まあ、空いた時間でやってくれるわけですね。まあ、私みたいなね、牧師あるいは神父さんもですね、まあ、謝儀をいただいてますよね。皆さんの謝儀でいただいているわけですから、まあ、それからするとですね、無料でやってるってすごいなと思うんですよね。イエス様のお弟子さんも仕事を辞めたもんですからですね、人々の支えを受けて、生活したんですが、まあ、立法学者はですね、それを受け取らずにですね、まあ、自分で働いて教えた。これすごい人じゃないですかね。とても悪い人じゃないですよね。ですから、まあ、こういうね、立法学者というとこう悪い人だみたいなですね、そういう、まあ、非常に単純に考えてはいけないということなんですね。じゃあなんでそんな立派な人たちがイエス様を批判したのかということをね、今日見ていきたいわけですね。で、まあ、3節ですが、まずですね、この有名な話、中風の人を癒す話ですね。でこの、まあ、癒しはすごいですよね。この病気で苦しんでる人を助けてあげるって、これはもう素晴らしいことで、まあ、イエス様もね、別にお金も取らずに、医療行為したわけですから素晴らしいことをしてるんですね。でこれは立法学者もですね、まあ、この癒し自体は素晴らしいなと思うわけですね。よくやってくださったっていうふうに、まあ、称賛したんですけど、じゃあなんで彼らが疑問に思ったかっていうと、その時にイエス様がおっしゃった言葉なんですね。でそれはあなたの罪は許されたって言葉を聞いて疑問に思ったんですね。でこれなんで疑問に思ったのか、これよく注意してほしいんですけど、ここでですね、イエス様はあなたの罪は許されたと言ったんであってですね、私はあなたを許すと言ってるわけじゃないんですね。これ大事です。私はあなたを許すと言ってるわけじゃないんですよ。許されたって受動体で言ってることはですね、誰が主語か分かんないんですけど、まあ、これは言うまでもなく神様なんですね。まあ、これは立法学者もイエス様もみんな分かってるわけです。ですからイエス様は私があなたを許すよって言うと、確かに神様でもないのにって言うでしょうけど、神様があなたを許したよって言ってるだけですね。別にこれ何にも問題ないじゃないですか、ね、神様があなたを許した、だから治ったんだよっていうのは、まあ全然問題ないですよね。冒涜でも何でもないですね。イエス様が私が神のようにあなたを許すというと、確かにね、あなた神なんですかっていうふうに思う人いるでしょうけど、イエス様はあなたの罪を許されたとしか言ってないんです。何もこれ冒涜してないんですよ。じゃあどうして立法学者がイエス様の言葉を聞いて疑問を抱いたのかというと、ね、これ何かというと、イエス様ってこの聖書に従ってないんじゃないかと思っちゃったんですね。わかりますかね。レビ記というのは旧約聖書にあるんですね。レビ記というところを読むと、聖書の教えでですね、私たちユダヤ人だとすると罪を犯しちゃったと、あ、これを許さ、神様許してほしいなときにどうすればいいかを書いたんですね。レビ記の中に聖書に罪を犯した場合はこうすると許されますよ、神様許してくれるよって書いたんです。でその手続き書いてあって、それは神殿に行って犠牲を捧げること、そうしてその後に祭司があなたの罪を許されたと宣言するんですね、まあ、こういうふうに書いてあるんだと。で立法学者たちはですね、イエス様がその手続きを踏まずに、まあ、聖書に書いてあることを踏まずにいきなり罪を許されたと宣言したので疑問を呈したんですね。本当は神殿に行って、この手続きを踏むべきじゃないんですかと、まあ、その後に許されたと言うべきなのにいきなり許されたと言っちゃうのはですね、この人聖書を重んじてないんじゃないかという疑問を抱いたんですね。だから立法学者たちがイエス様に疑問を抱いたのは、この癒しの行動は素晴らしいけど、でもね、やっぱり罪を許すってことは聖書にこういうね、こうしなさいと書いてあるんだから、ちゃんと神殿に行ってやるべきじゃないのかと、いきなり罪を許されたと宣言しちゃうのはですね、ちょっとこの人聖書を軽んじてんじゃないですかっていうに疑問を抱いたわけですね。まあ、ですからですね、この立法学者たちはですね、まあ、今日で言えば聖書を重んじて聖書に忠実であろうとしている福音派の人なんですね。聖書主義だと、聖書信仰だと、聖書に書いてあることを行うべきだと、たとえ誰だっても聖書に反することをしちゃいけないっていう福音派なわけですよ。だから福音派の人はですね、まあ、私たちも福音派ですけど、立法学者とかをとても悪いと言うんですけど、でもあなたたちと私たちと実は同じことをやってるわけですね。彼らはね、聖書に書いてあることをしてないじゃないかということをですね、 それで疑問を抱いたわけですね。まあ別にその時は文句を言ったっていうのは心の中であれと思っちゃったわけですね。イエス様はこの人聖書を守ってないんじゃないかと、どうなんでしょうねっていうふうに疑問を抱いたわけですね。ですから彼らは彼なりのこう正義があったんですね。聖書というですね、大義があったと、まあ、それでイエス様のことを疑問に思ったわけですね。でそれ、まあ、イエス様はですね、まあ、そうした彼らの、まあ、言葉というかこの心の思いに対して、私は、まあ、その罪の許しのですプロセスを超える、まあ、聖書を超える権威を持っていると言ったわけですね。まあ、これはイエス様の主張なんですね。まあ、これは私たちは、まあまあ、信じられますよね。イエス様だったから、神様だから、まあ、あらゆる権威を超えるんだというふうに思うんですけど、まあ、ただですね、そうイエス様が神だとしてもですね、神様が自分の語った神の言葉と違うことを言うのかという疑問もあるわけですね。そういう疑問もあるし、まあ、まだですね、当時の律法学者たちはイエス様が本当にいきなり神様ってあると分かんないですね。いきなりこう突然ですね、この教会に誰か新しい人がやってきてですね、私は神なんだって言ってもいくらその人がすごいとしても信じられないですよね。ですから、まあ、この当時イエス様のことを神様だっていうふうに思えないのは、まあ、当然なわけですね、これはね。ですから、そういう人がですね、いきなりこう聖書を超える権威を主張するというのは、なかなかですね、立法学者としては、まあ、受け入れられないですよね。やってることはすごいと、だけどそこまで言っていいんかいなっていうふうに思ったわけですね。まあ、ということで、まあ、この立法学者たちがですね、まあ、つまずいてしまったのは、まあ、理解できるわけですね。ですから別にこの人たちがとても悪い人たちだってことじゃないわけですね。で第二のつまずき、これは9節以降ですね。これは今度はイエス様がですね、酒税人たちと食事をしている。でこれに対してファリサイ派が異議を唱えたわけですね。でこれもですね、何かこうなんかこうね、ファリサイ派って心が狭いんだなと思うかもしれませんが、まあ、しかしこれもですね、当時の状況を考えれば理解できるわけですね。で酒税人というのはですね、まあ、ユダヤやガリラヤを支配していたローマ帝国に代わって、まあ、要するに日本に、例えば日本がですね、アメリカの植民地になっちゃったと。でアメリカから税金を取る仕事をしているアメリカのためにですね、日本人から税金取る人がいたらですね、なんかこの人嫌だなとみんな思いますよね。まあ、そういう仕事をしている人なんですね。要するに自分たちを支配するですね、外国の勢力のためにですね、働いているのが、まあ、酒税人であったと。でしかもですね、この当時ローマ帝国はですね、酒税人たちにですね、給料払ってないんですね。これ大事な点ですね。ですから酒税人、まあ、にまで言う税務署の職員ですね、税務署職員は日本から、国民ですから給料もらえますけど、この酒税人たちはローマ帝国からですね、お金もらえないんですよ。給料ないんですよ。でどうしたかというと、ローマ帝国が 10% 取ってこいって言ったらですね、 12% あるいは 15% 取るんですね。その 2% 5% 上前を自分のポッケに入れるわけですね。もうしょうがないですよ、それね。悪いこととかいうよりも、もうそういう仕事なわけですね。ローマ帝国は、お前自分で稼げとやるわけですね。ですから、彼らはですね、まあ、上前で生活を維持すると。まあ、ローマ帝国はちゃんと 10% 集めれば、上前は好きなだけ取っていいよっていうスタンスなんですね。ですから、酒税の中にはですね、もうとんでもないいるわけですね。こう、暴力団を使って、これ本当の話です。暴力団みたいな人を使って、暴力で脅してね、税金払えよって言ってですね、やる人いたわけですね。なんかこう反社会的勢力なわけですね、そうなっちゃうとね。ですから酒税人っていうのはやっぱみんな嫌うんですよね。とんでもない人たちだと。イエス様が、まあ、彼らと仲良く食べてるのを見てですね、まあ、当然疑問に思う。あれ、あの人立派な人じゃなかったのと、なんであんな人たちと食事するんですかっていうですね、そう思うわけですね。無理からのことであると。まあ、ですからパリサイは彼なりの正義感でイエス様の行動を批判してるんですね。まあ、もちろんイエス様もですね、酒税人のあり方をですね、別にそれでいいと思ってるわけじゃないんですね。むしろイエス様はその彼らを悔い改めさせようと思って、要するに新しい生き方に招こうと思ってやってるんですが、まあそれはですね、まあ、イエス様とずっと付き合ってればわかるんだけど、まあ、いきなり見たらわかんないですね。いきなりなんであの人こんな、ね、やばい人と付き合ってるんだろうと、当然疑問に思うわけですね。ですから、ですね、まあ、ファリサイがそう疑問に思ったことも無理からぬことなんですね。まあ、イエス様もその疑問に対して正面からね、医者を必要とするのは丈夫なものではなくて病人ですと、私は正しい人を招くためじゃなくて罪人を招くために来たんだとおっしゃってますよね。ですからね、よく誤解なんです。イエス様はこう罪人をありのまま問題なしに受け入れたと言いますけど、そうじゃないんですね。 だって病人だって言うんですからね、病人治んなくちゃいけないんです。ですからあなたたちはそのままでいいよということじゃなくて、病人だから治んなきゃいけないというふうに考えて治療をしようと思ってきてるわけですね。ですからイエス様は決して無批判に自然に受け入れたわけじゃないわけですね。ですから、まあ、そこら辺はパリサイ派と、まあ、そんなに変わらない。ただパリサイ派の場合はですね、ちょっとあの人たちはもう、なんていうかもう手が出せないと、もう暴力団も一緒にしてですね、ちょっと怖いなっていうのをですね、イエス様はそこに飛び込んでいって、もう熱血教師みたいにね、なんとかあいつらを変えてやろうっていうふうにやってるわけですね。ですから、まあ、パリサイ派が最初にイエス様の行動を見てですね、疑問に思ったのは、まあ、それは、まあ、無理からぬことであると。でイエス様がですね、実際この酒税人と食事をしてですね、みんなその酒税人みんながあのザーカイさんみたいにですね、みんな悔い改めれば、あ、イエス様すごいなとみんな思ったでしょうけど、ただね、酒税人たちも生活があるわけですよ。ですからイエス様のことが立派だと思ってもですね、イエス様の言う通りじゃあすぐ変えますったってできない人もいるわけですね。そうするとイエス様と食事をしたパリサイの中でですね、悔い改めた人もいない、いるけどしなかった人もいたと思うんですね。でそれを見てパリサイは、なんで悔い改めない人とイエス様は付き合ってんだというふうに疑問を抱いちゃったと思うんですね。ですから、まあ、そういう意味でですね、パリサイのやってることはいいとは言いませんけど、まあ、彼らが疑問を抱くのもですね、無理からの点もあったってことなんですね。で次に断食の話ですね。まあ、これはなかなか難しい、次断食についての話ですね。イエス様の宣教の意味を理解する上で大事なところなんですが、で今回パリサイ派の人はですね、イエス様はいつもパーティーをしてると、楽しそうにしてるなと、まあ、それは別にいいんですけど、でも、まあ、当時のユダヤ人は断食っていうのをちゃんとよくしたんですね。とても大事なものとしてやっていたと。でなんでイエス様は断食しないんですかっていうパリサイ派が聞いてきたんですね。まあ、これは別に意地悪な質問じゃないんですよ。というのはイエス様ってですね、バプテスマのヨハネに洗礼を受けられて授けられてますよね。ですから、まあ、この洗礼を授けられるっていうことだけ見ればですね、まあ、なんかイエス様ってヨハネの弟子かなって普通の人は思っちゃうと思うんですね。イエス様が一回ヨハネに弟子入りしたんだということで、普通に考えると思うわけですよ。でそのヨハネ先生はですね、あるいはその弟子たちが断食をしているのに、イエス様とかその弟子たちは断食をしてない、あれ なんでかなっていう、まあ、当然素朴な疑問なわけですね。まあ、そういうことを聞いてきたと。でイエス様のその答えちょっと難しい、分かりづらいですね。 花婿がどうとかね、なんかいきなり出てきてなんだろうなと思うかもしれませんが、まあ、これはどういうことかというとですね、考えるポイントはですね、断食って何のためにするかってことですね。断食、なんで断食するか、当時の人は、ね、別にダイエットじゃないんですね。私痩せたいから断食するとかじゃないんですよね。そうじゃなくて断食はですね、なんでするかっていうと、あれ苦しいですよね、断食ってね。やっぱり本当に皆さん一食二食でも結構きついと思うんですけど、それ断食をですね、一日やるって結構苦しいわけですね。でなんでわざわざ苦しいことするかというと、苦しい時の方がより必死に神様に願いますよね。こうやっぱ満足して、ちょっとなんか生ぬるくなっちゃうというかね、やっぱり本当に辛いことがあった時にですね、お腹も辛い、心も辛いというのはね、こうより祈りがですね、こう、まあ、真摯になるということも、まあ、あると思うんですね。より真に願うと。ですから、お願いがあるから断食するわけですね。神様にこうしてほしいんだという希望があるから断食するわけですね。ですから断食してたってことは、ヨハネがなんで断食したかというと、なんか願いがあったんですよ。で何のお願いがあったかというと、それはヨハネたちの願いは神の国が来てほしいということなんですね。私主の祈りですよ。御国が来ますように、御国が来ますように、神の国が来ますようにということで一生懸命祈って断食をしたわけですね。早く御国が来てほしいと。でイエス様もね、御国が来ますようにって祈りなさいって言ってるんですけど、じゃあなんでイエス様は断食せずにパーティー開いたかというと、それはですね、つまりヨハネが言うよりももっともっと神の国が近づいたと言いたかったんですね。ヨハネが神の国が来るようにと祈っていたけど、イエス様はいやもうすぐなんだってことを言いたかったんですね。で神の国が来れば神の大宴会開かれるんだということですね。神の国が来れば大宴会開かれる、そうすればもう断食する必要ないんです。断食っていうのは来てくださいですよね。で来たらもういらないんですよ。イエス様はなんで食事をしたパーティーしたかというと、もうその到来がもっと近づいているということを言いたかったんですね。 だそのもうす目前に来てる民の国の大祝宴の、まあ、いわばリハーサル前味としてパーティーをしていたわけですね。だからイエス様は行動によって神の国がもっと近づいてるんだってことを言いたかったんですね。だからヨハネとイエス様の違いはどちらも神の国が近づいたとそれを願ったんだけど、ヨハネよりもイエス様の方がもっと近いんだってことを言いたかったんですね。で新しいその神の国が来るんだから新しい時代新しい世界に合うような生き方をしましょうよとね、それが新しい革袋とか新しい服ってことですね。もう神の国はもうすぐなんもっと近づいてるんだと。だから私たちはもうパーティーをするしこれから新しい革袋を使うんだってことをイエス様はおっしゃってるわけですね、まあ、そういうことを言ってると。ただですね、まあ、そう言われてもねなかなかこう神の国が来たって言われてもですね私たちでも神の国はもう来てますよとか来たとか言われてもっていうふうになるように、まあ、当時の立法学者はですねいやそうは言ってもね相変わらずローマが支配してますよとローマ帝国に高い税金取られて、ね、でなんか逆らうと暴力振るわれてねこんなひどい状況じゃないかと本当にこれ神の国なんですかっていう、こう疑問を抱いてたんですね。ですからイエス様が神の国が近い近いと言ってもですね本当に近いのかっていう疑問を抱いたんですね。ですからこの立法学者たちもそんなにむちゃくちゃなね、なんていうかためにするような質問をしたんじゃなくて、まあ、かなり素朴な疑問を抱いたわけですね。ですから彼らがそんなに悪い人だということじゃないわけですね。でそうしたいろんな問答の後にイエス様はさらに3つの驚くべき癒しをしていますね。最初は、ですね、12年間も長血を患った女性の癒し、まあ、これ有名な話ですね。これ有名な話、イエス様の着物の房に触っただけで、癒されたと。でこれはイエス様にね私を助けてください癒してくださいってお願いしたんじゃないんですよ。こっそり触っただけなんですね。それで癒されちゃったってこれすごいですよね。もうこんなありえないようなことが起きたわけですが、イエス様はその時にですねなんで癒されたかというとイエス様はですねそれは、まあ、ある種イエス様は私の力というのはあなたの信仰を癒したんだよとおっしゃってるんですね。あなたの信仰がイエス様の力を引き出しただからあなたの信仰をあなたを治したとおっしゃってるということですね。ですからまあ、イエス様がもちろん治してくれるんだけどやっぱり私たちの信仰って大事だなっていうことは、まあ、この女性からも言えるわけですね、まあ、ですからこの女性のだけでも一回説教できるぐらいなんですけど今日はちょっとあえて今日はさらっと言っちゃいますけどまあ、信仰の大事さってことがありますよね。でその次にもまたすごいことするわけですね。今度は死んだ少女を蘇らせるという奇跡を行うんですね、まあ、これもものすごいんですけどただまあ別にこれはただって言うと変ですけどまあすごいんですけどただこれは前例がないことじゃないんですね。旧約聖書のように分かりますように旧約聖書でエリアとかエリシャは死んだ子供を蘇らせてます、まあ、そういう奇跡を行ってますのでまあ、これはイエス様だけがやったというよりも旧約の時代の預言者もやっていたことなんですね。ですから、まあ、こういう奇跡をイエス様はしたということはこのイエス様もエリアとかエリサのように神様が使わした預言者なんだということが分かるんですね。これを見ればですね当然立法学者パリサイ派もあこの人は本当神の預言者だということは認めるべきだったんですね。で3つ目の奇跡は今度は盲人の目を癒すという奇跡ですね。まあ、これはものすごいですね。目が見えない人の目を開くという奇跡は旧約聖書に書いてないそんなことをやった預言者はいないわけですね、そういう恐ろしい驚くべき奇跡を行ったわけです、まあ、このように立て続けに3つも、まあ、すごい奇跡を行ったんですね。でやっぱこれだけのことを見ればですね普通信じますよね。この人はすごいとこれは神様の力が働いてるに違いないと普通思うわけですね。で実際ですね大事なこれ大事なこと立法学者やパリサイ派の中でもですねこうイエス様のすごい驚異的な癒しを見てイエス様を信じた人もいたんですね。いたんですよ。これはみんな拒否したんじゃなくてそういう人はいたはずだしいたんです。まあ、実際聖書に福音書に出てきます。だからイエス様のこういう奇跡を見てあこのイエスは本当の神の預言者だと信じた人はいたんですけどいたんだけどでも信じない人もいたんですね。ですから立法学者パリサイ派はみんなイエス様のことをこれだけのものを見て拒否したんじゃなくて拒否した人もいたんですね。でその中出てくるのが最後のところですね、まあ、どうしても認めたくない人いたんですね。もうこれだけのことを見てもですねどうしても信じたくないと。だから繰り返しますがみんながみんなじゃなくて拒否した人もいたわけですね。でそういう人もマタイを特別に取り上げていると。 なんで彼らはここまでされてもですね信じないのかというと、まあ、彼らは自分たちが正しいと 思ってる、信じてる、自分たちこそ神様に使わされたものなんだと思っているのにね、自分たちが神様から使わされたものなのに、だから自分たち違うことを言ってる人を神様から使わされた人と認められないんですね。自分が正しいで相手も正しいとなっちゃうと自分の正しさがこう揺らいじゃうので認められない、まあ、こういう人たまにいますよね。イエス様が神様から使わされた人だと信じ認めてしまうと自分の正しさがですね揺らいじゃうと、自分が特別だという信念が揺らされてしまうと、だからどうしてもイエス様を否定するしかないと、どうしても認められない、自分が間違っていたのかなって認めたくないわけですね。だからどうしても認められない、そういう人もいるわけですね。何としても否定しようとする。でイエス様がさらに悪霊を追い出している。でみんながそれを見てですね、あすごいなと褒めると、でもどうしても認められているんですね。でもうしまいには彼らはですね、イエス様がなんと神様の力じゃなくて悪魔の王様、魔王の力を使って悪霊を追い出しているというふうに言い出したんですね。もうとんでもない誹謗中傷する人がいるわけです。まあ、ここは彼らの悲劇ですね。自分たちが正しいんだという思いが強すぎて、自分と立場が違う人、自分と違う意見の人がですね、どんなにいいことをしてもですね、どんなに立派な人も認められない、これあるんですよね。もうこの人ダメだとレッテル貼ったらですね、もう何をしても認めないっていうね、非常に気の毒な人ですね。まあしかし私たちもそういう過ちを犯しがちだということはですね、自覚したいと思うんですね。まとめになりますが、今回ですね、パリサイ派立法学者について考えてみたわけですね。で彼らはですね、まあ、イエス様の言動に疑問を持ったわけです。まあ、それを今日見てきましたが、まあ、しかしで今再三言いましたように、それ無理からぬ面もあったんですね。私たちがその場にいてですね、考えたらですね、あこのイエス様の言ったことも聖書と違うんじゃないかと思っちゃったりしたわけですね。まあ、これは無理からぬことだったと。だから別に彼らが心が曲がったわけじゃなくて、むしろイエス様の行動が理解できずに悪戦苦闘していた人たちなわけですね。でもですね、それでもあやっぱりこの人はすごいと思ってイエス様を信じた人もいたんですよね。これ大事なポイントです。いたからこれから後も出てきます、そういう人は。ただマタイはそのできなかった人をここで強調してるわけですね。どんなにイエス様が立派なことしても信じられない人がいたわけです。でそれを評価せずに、あいつは俺とは違うということで評価せずに、むしろ悪魔の力を使ってるんだみたいなむちゃくちゃなことを言ってですね、非難、誹謗中傷するわけですね。でまあ繰り返しますが、これ一部のパリサイ派ですね、全員じゃないと。ただですね、これは私たちもじゃああのパリサイ派ってひどいなって笑うだけじゃなくてですね、やっぱ人の振り見て我が身を直せるというように、このパリサイ派をあざけったり非難する前にですね、自分にもそういう傾向ないだろうかという振り返るべきなんですね。まあ、なぜならばこのパリサイ派と同じように、まあ、クリスチャンっていうのはですね、自分たちだけが正しいと思い込む傾向あるんですね。でこれは私たちの歴史を見ればわかるんですけど、自分たちと違う信仰を持っている人は悪いんだと、悪いだけじゃなくて悪魔だと言い出す、まあ、この、ね、立法学者がイエス様のことを悪魔、あのパリサイ派がイエス様のことを悪魔の力を使っていると非難したように、私たちもですね、違う信仰を持っている人をですね、悪魔だと非難することすらある。これは歴史が証明しています。まあ、宗教改革もまさにそうなんですね。私たち宗教改革っていうのは、私たちはそこから生まれた教会なので良かったと思ってますけど、まあ、もちろんいいとこもあったんですけど、光と影があるんですね。でルターは宗教改革ののろしを上げましたけど、そこから100年後ですね、100年後にドイツで宗教戦争が起きました。カトリックとプロテスタントの戦争30年続いて、なんとですね、この30年間戦争してですね、ドイツの人口3分の1が失われました。3分の1ですよ。今の日本で言ったら3000万人ぐらいですかが死んじゃうっていうね、まあ、大変それが多いですよね。これだけの人が死んでしまったと。なんとしかもそのクリスチャン同士を殺し合ったんですね。で3分の1が死んでしまった。でお互い相手が悪魔だって言ったんですね。同じクリスチャン同士なのに相手は悪魔だと。で宗教科学者たちはローマ教皇のことを反キリストだと、要するに悪魔だと言ったわけですね。でカトリックの人は悪魔だと、だから悪魔は殺していいってやっちゃったわけですね。でカトリック側も同じですよね。カトリック側プロテスタントは異端だと、神の道を捨てた連中だと、だから殺してもいい、だからキリスト クリスチャン同士がですね、お互いを悪魔だと呼んで殺し合ったんですね。まあ、その結果3分の1が死んじゃったわけですね。で、自分と違う信仰を持つ者を悪魔と呼ぶ姿勢というのはですね、まあ、これはですね、イエス様のことを悪魔の力で悪霊を追い出しているという言った信じ込んだパリサイ人と何が違うのかということなんですね。ですから私たちは聖書の記述からですね、また教会の歴史から自分だけが正しい、自分の信仰だけ正しい、自分のあるいは政治的主張だけ正しいとかですね、そう思い込むことの危険を学ぶべきなんですね。私たちは人をレッテル貼りしないようにしたいわけですね。まあ、この分断の時代にとても大事なことなんですね。まず相手の立場で考えるとですね、まあ、そのことをですね、イエス様もまさにそうですね。イエス様をレッテル貼りしない、あいつは罪人だと決めつけずにどんな人も接したわけです。私たちもそのように歩んでいきたいと願うものです。お祈りします。天におられます父の神様、その名前を賛美いたします。今日はイエス様のことを理解できなかった、まあ、あるいは理解しようとしなかった一部のパリサイ派や律法者の悲劇を学びました。まあ、しかし私たちもまた同じような過ちを犯しやすいものであることも事実です。どうか私たちがそうした過ちに陥らないように歩むことができますように守ってください。我々の平和の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。